かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに。はい、あの宮崎で沖の皆さん、
はいはい、
もう土曜日の夜11時にラジオつけちゃったっていう皆さん、もう本当ごめんなさい。先週告知をしておけばよかったんですが、
ええ、
今回からですね、宮崎でお聞きの皆さんは日曜夜11時の放送となりました。
なんで先週言うてくれんと。
あいたしもだ。
配慮が足りんやったね、ごめんなさいね。
後悔先に立たず、
本当ね、
はい。しかし宮崎でお聞きの皆さん、うん、今度から日曜日にお会いすることとなりますが、
はい、
どうぞ今後とも末長いお付き合いを、放送が終わるぐらいまではですね、よろしくお願いしたいなと。
放送が終わった後の番組もどうぞよろしくお願いします。
お願いしますよ、はい。それからですね、まだ言えないんですけれども、来週から、丸々県の皆さんにも聞いていただけることになりました。
やほー、素晴らしいね。
丸々県の皆さん、来週から、よろしくお願いします。
我々は手くすね引いて待っております。
もう
ビュンビュン、もう、ね、腕もう鳴ってますからもう頑張ろうね。来週ね、
来週ということでね、はい。というわけでですね、キカラジはツイッターで番組情報を発信中。アカウントはアットマーク聞かせられない。我々2人は番組を応援してくださる皆様の話題感想がつぶやかれていますので、ぜひご参加ください、
はい。
ハッシュタグはシャープキカラ D、ぜひアクセスしてみてくださいね。それからユーストリームではですね、毎週火曜日の夕方4時15分頃から番組収録のこのスタジオの様子を生配信、生で配信させていただいております。
だから関心のある方は一番早くこのキカラジオを見る聞くのは火曜日の4時半ということになっております。
そういうことなんですね、はい。そしておよそ10日後にですね、アーカイブ化されまして、過去のユーストリーム配信分もすべてご覧いただけるということになっております。
あ、まあ、2週間後ということ、あ、そう、放送終了後10日後ですね。
そうそうそうそう、はい、そうですね、はい。まあ、ユーストリームを基準にすると2週間後ということになりますけれどもね、
はい。
そんなこんなでいろんな形でお付き合いいただきたい聞かせられないラジオ。この後はジングルを挟んで今週のテーマ、
キカラジさんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ、
はい。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。
今週のテーマは傷物語。
はい、では参りたいと思います、
はい。
傷物語、あ、これはですね、はい、スタジオにも持ってきておりますが、
村山さんからすいません、お借りして拝読しておりました。
ははははははは。全部読んだ
半分。ごめんね、大阪行っとったんよ俺、
で
大阪から帰ってくる飛行機での中で読み始めまして、非常に読みやすい本で、もう半分ぐらいまで一気に一晩で済みました。
お、
は
いはい、そうですか、そうですか。ここまでの林アナウンサーの報告でお分かりの通り、今回取り扱う傷物語は小説家西尾維新さんによる小説版の傷物語ですので、来年公開予定の劇場版アニメについてのお話は今回の放送の中では出てきません。新情報も出てきませんので、そのあたりを期待して聞いている方はごめんなさい。
大丈夫大丈夫、この番組でそんな情報とか期待してる人ほとんどいないから。
だよね。
我々全てが後日談みたいなもんですから、
まあそんな感じで、
ゆるゆるっと聞いてください。
では改めまして、
はい、
今回取り扱います傷物語、漢字で傷、物語3文字で書きますが、小説家西尾維新さんによるいわゆる 物語シリーズの第2弾です、うん、第1弾のあの有名な化け物語が上下巻なのでシリーズ通算では現在10巻出ているうちの3巻目となります、
はい、
講談社から2008年の5月に刊行されました、うん、3年前ですね。講談社ボックスというちょっと変わった想定のシリーズでペーパーブック風の赤い本が銀色の厚紙のケースに収められています、
はい、
まあ、まさにボックスの中に入っているわけですね。およそ360ページで、この傷物語という小説は第2弾なんですけれども、時系列的にはシリーズの最も過去にあたる、まあ言ってみれば化け物語の前日談となっているわけですね、
うんうん、
でちょっとあのお話横道にそれますけれども、
はい、
日曜維新アニメプロジェクト第1弾の化け物語という作品は2009年、今から2年前 UHF 地上波の UHF とか、まあまあ、あのアナログ時代でいう UHF ですね、とかテレビ東京系を中心に12話までオンエアされて、その後13話から15話までは公式ホームページで無料配信されるという異例の展開でした、う
ん、はい、
これはまさにネット時代の出来事ですよね、うん、ね、その後発売された DVD とブルーレイは数々の売上記録、日本記録をですね更新しまして、
うん、
で、あの今回のテーマを決めた時は私も知らなかったんですけれども、9月15日に日曜維新アニメプロジェクト最新情報発表会 in ニコファーレという公開記者発表会がニコニコ動画でネット上で生配信されました。
最近こういう会見多いですよね、ネットで会見ってね。
まずはネットで配信という、ね、会見を配信するというね、まあ、だから、非常に今回のキカラジの傷物語特集はタイムリーな、思いがけずタイムリーな形となってしまいました。
事業へ出るわけです ね、
たまたまでございます、それにしてもですね、
ニ
コニコ動画のその生配信がね、
うん、
視聴者数が34万人超えですよ。
そんなにいったの、
でアクセス数が多すぎて入れなかった人がいっぱいいて、ちなみに私も生では見ることができませんでした、
あ、そう、
人多すぎで入れませんという表示がね出まして、見らなかったんですね。
サーバーがそのままほっとくとパンクしちゃうという状態だったわけね。
そうそうそうそうそう、うん、さてなぜたまたまタイムリーになってしまった今回の傷物語特集、
はい、
西尾維新の傷物語をなぜ取り上げたのかと言いますと、
うん、
実は、
はい、
本当は去年から化け物語やりたいねって言ってたんですよね、
言ってましたね、
言ってたんです、まあ、去年一昨年からかな、アニメと小説と両方化け物語をやりたいと言っていたんですが、ところが、
うん、
化け物語って絶対にネタバレが許されない話なんですよね、
うん、
あの作品世界を楽しむためには、
うん、
アニメを見ていて、あるいは本を読んでいて、あ、そうだったのかと読者が気づく瞬間に感動が広がる、
うん、
そういう種類のその瞬間に魅力が爆発するストーリーなんですね。
そこが楽しみでもあると。
そうそうそうそう、うん、で、本編中がですね、うん、伏線の塊みたいな感じなので、
うん、
どこを切り口にしてもどうにもネタバレにつながってしまって、なんだか語るのが難しいなということでこれまで取り扱っていなかったんです、
うん、
ところが悩んでいてふと気づいたところにですね、西尾維新さん自身が傷物語は化け物語より先に読んでいいですよと、
ほうほう、
後書きでそういえば書いてらっしゃるなと。
発表したのは傷物語が後だけれども、読むのはこちらから読んで構いませんと。
そうそうそう、うん、それにね、化け物語は上下巻でかなり分厚い本が上下巻で2冊あるし、で物語シリーズは通算で9月30日発売予定の最新刊まで加えると11冊もあるんですが、
うん、
傷物語そのものは1冊で完結しているので、
うん、
入り口にはちょうどいいんじゃないかと。
入門編としてはいいと。
そうそうそう、うん、さらに来年の劇場アニメ化も決定しているので、
うん、
ここは野鳥かなということになったわけです、前置きが長くなってしまいましたが、
うん、
ではいよいよどんなストーリーなのか、
うん、
語らせていただきたいと思います、
はい
はい、ネタバレに注意しながら話していきたいと思います。化け物語の主人公の荒木小読み君、
うん、
化け物語の中では彼が中途半端な吸血鬼であるエピソードがたびたび出てくるんですが、なぜそうなってしまったのかが語られるのが 傷物語という今回取り扱う作品なんですね、うん、冒頭のシーンです。もうすぐ高校3年生になる春休みの夜、平凡な高校生荒木くんは青少年向け女性ファッション誌、青少年向け女性ファッション誌、うん、まあ、要するにエロ本をですね、うん、こっそり買うわけです、うんうん、ワクワクしながら夜道を帰るわけです、うん、すると街灯の下にうずくまっている超美貌の白人女性と出会うんです。見たこともないような美しさ、うん、ところがさらに驚いたことには、その白人女性には両手と両足がありませんでした。頭と胴体だけなんですね。四肢は、手と足は誰かにすっぱりと切断されて失っています。しかしそれでもその毅然とした態度を含めて彼女はあまりにも美しすぎる存在でした、うん、で荒井君は異常な光景にそれはもう驚愕します、びっくりします。ところが彼女は平然と笑いながら、そして口元に白い牙を覗かせながら、わしが回復するためにお前の血を全部よこせと命令するんですね、彼に、荒木君に。ええ、彼女の名前はキスショットアセロラオリオンハートアンダーブレード。
長いんですよ名前。
長い、うん、世界最強の吸血鬼なんですね、うん、で彼女は両手両足を失っているのにどこまでも上から目線なんですね。地面から見上げているのに上から目線、
う
ん、
なるほど、
それぐらいの上から目線、うんうん、かと思ったら急に表情が一変して、助けてください、死にたくないんですと号泣する、うん、いきなり号泣する、うん、荒木くんは発音しにくい、荒木くんは、うん、くるっと振り返って、ええ、全速力で逃げます。
逃げます、だって血をよこせって言ってんだからね。
で彼女には追いかける足がありませんから逃げるのはたやすいんですね、うん、しかし荒木くんは、うん、ゴミステーションで男性向け女性ファッション誌を投げ捨てると、うん、もう一度くるっと振り返って、うん、彼女の元に戻るんですね、うん、
投げ捨てるところがまたこの小説っぽいよね、面白いところですけど、ええ、
でなぜ彼は彼女の元に戻ったかというと、うん、自分のようなつまらない男子高校生が漫然と男性向け女性ファッション誌とか読みながら、うん、だらだら生きていくよりも、うん、彼女のような美しく尊い高貴な吸血鬼が生き延びた方がよっぽど価値があるんじゃないかと彼は思ってしまうんですね。
その動機づけは驚きましたけどね、ええ、
で心の中で彼は、荒木くんは心の中で両親や妹たちにごめんねごめんねと謝りながら、うん、ポロポロ涙をこぼしながら、俺の血を吸ってよみがえりやがれと短歌を切るんですね。吸血鬼に首を差し出すんです。そして荒木くんの首筋にガブリと噛みつく吸血鬼、
浪曲みたいなんですけど、ガブリと食いつく吸血鬼
でですね、はい、結果的に美貌の吸血鬼は荒木くんの血を全部吸わないんですね、うん、吸わないんです。自分が生き延びられる必要最小限の血液だけを受け取って、彼を自分のしもべ従僕、つまり部下として吸血鬼にすることを選択するんです。
命を奪わないんですよね。
奪わないんです、まあ、2つ選択肢としてはあるわけですね。血を全部吸い取っちゃうのと、ちょっとだけもらって自分のしもべにするのと2つあるんですが、うん、生かす方を選ぶんですね。しかし荒木くんはやっぱり元の人間に戻りたいと思うわけです、うん、そこで吸血鬼は彼にあるミッションを与えます、うん、それは何なのかっていうのはここから先は小説を読んでいただきたいと思うわけですが、このつかみがね、冒頭のシーンというのが本当にスピード感あふれる展開なんですけれども、私はもうここまで読んで本当にこうハートをガシッと、もうハートアンダーブレードにこう わしづかみにされましたね。
もう私はキスされたような、ね、気持ちになりましたけど、ね、
キスショットですか。
キスショットですか、ねえー、今のあらすじでだいたい3分の1ぐらいのページ数になりますですかね。
それぐらいになります
か、ね、僕今半分ぐらい読んで、うん、その先ももうちょっと読み進めましたけどね、うんうんうん、そのほらエロ本を捨てに行くっていう話が今あったでしょ。そういうところがなんかねディテールとして面白いなと思ったんですよ。彼は荒木くんは思うわけですよ。死んでる時に死んでる中でエロ本を持ったまま死にたくないと、こいつは何をしてたんだと思われるの嫌だから捨てるんだよね。その動機がなんか面白いなって思いましたね。ま
あ、等身大ですよね、
うん、で、まあ、村山さんはスピードのある文章だっていうことをおっしゃって、うんうんうん、確かにそうなんですけど、そうしたスピードの中で院長との出会いのシーンはパンチラが4ページにわたってですね、こと細かに女性のスカートの中のパンツを見たというその瞬間の描写が延々4ページ描かれるわけですよ。
延々ね、
延々この密度の濃さね、スピードのある文章の中のあの密度の濃さというのがまあ独特の文体だなと思いましたね。
まあ、というですね、非常に切り口もね、多い作品でございますけれども、何しろストーリーの中で彼は吸血鬼を助けるんですが、それが人類にとってどういう意味を持つのか、そして彼はどう落とし前をつけていくのかということにもつながっていくわけで、その後の物語シリーズ全体にも関わってくるテーマになっていますので、
前村山さんがこの番組の中で化け物語についてその独特のセリフ回しのリズム感ってことを言ったと思うんだけれど、それが西尾さんの小説を読んで、あ、このリズム感なんだってことがよく分かりましたね。前00を見た時に僕は分解能っていう話を岡田斗司夫さんの言葉を借りて言ったんだけど、あれは映像がとてつもなくたくさんこうバーッと並べられてる印象があるんだけど、この化け物語や傷物語っていうのは、まあ、テキストベースにしてもたくさんの言葉がいっぱい散りばめられていて、そういう意味ではそういう言葉の分解能みたいなものがちょっと試されるエリアだなっていうふうに思いましたですね。
あ、それについてね、もう一つアニメのね化け物語って、うん、小説版の化け物語の主人公たちのセリフをねほぼそのまま使ってるんですよ。そのまんま、
うん
うん、ストーリーによってはちょっと違うものもあるみたいなんですけれども、それってすごいことだと思いませんか、
うん、
小説のセリフをそのまんまアニメで使ってるんですよ。だから傷物語が果たして映画版で脚本がどうなるのかっていうのもね、
うん、
非常に興味深いですね。
あ、ぜひそのままやってほしいな、特に会話の部分は、
うん
うん、描写のところはちょっとねいろいろとこうアニメ作家さん側のいろんな考えもあるでしょうけど、会話のリズムってやっぱり西尾さんのこの独特のこうテンポっていうのは表現してほしいなって思いました ね、
ね、
ええ、
皆さんの感想もぜひ伺いたいと思いますが、うん、このあたりでコマーシャルゾーンです。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ロールロードロック2011長崎市 MCC& スタジオにて開催決定。11月13日日曜日17時30分スタート。 MC に矢部恭介を迎え、オードボーズ、MMS ほか豪華出演アーティストが熱いライブをお届けします。ライブ当日は高橋博先生書き下ろしのキャラクターフィギュアも販売。ロールロードロック2011に関するお問い合わせは YY 貿易のホームページをチェック。さて今月は9月下旬発売、サッカー日本代表サムライブルーのユニフォームを着たルフィとチョッパーのボビングヘッドフィギュアをそれぞれ1名様へプレゼント。販売予約はワイワイ貿易ホームページにて9月3日より受付開始。完売必須の大注目フィギュアを手に入れろ。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはサムライブルーです。長崎、佐賀以外の方も応募できます。
ホビーマガジン11月号は必見だよ。なんと
立ち読みはダメよ。本は買うのよ。ところでイラストには私も出てるんだけど、この扱いってこれってこれは誰のアイディアなの？林田さん？村山さん？編集部？それともまさかて先週も使ったハンマーは私ちょっと行くとこあるから音楽でも聴いといてね。本当の気持ち。みんな元気かな？それとも陰気かな？ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジックインキ。
メッセージたくさん頂戴しています、
はい、
ラジオネームポンズさん。前回の石田水先生の東京グール特集、うん、楽しく聞きました、はい、僕もヤングジャンプで読みましたが、主人公が1話目でいきなり謎の捕食者になっちゃうっていう展開が新鮮で面白かったです、お二人がおすすめする石田先生のっていうか、まあ、外波さんのですね、ちょっとペンネームがウェブと本で違いますからね、雑誌でね、石田先生はね、外波さんの作品のザ・ペインスマンはまだ読んだことがないので、機会があったら読んでみたいなと思います。
ぜひどうぞ。
要注意ですよ、あのウェブコミックは読み始めたら止まらなくなっちゃいますので、
ね、
2時間3時間読んじゃいますから
一気に、ね、本当に気がつけばずっとクリクリクリクリスクロールしっぱなしですね。
そう、うん、気をつけてくださいよ、はい、それからゴルゴ14さんです。久しぶりにメールいたします。44歳のゴルゴです。近頃蔵出し音源がないですね。この番組をネットする放送局を増やそうと思うなら、ラジオでしか聞けない音源が必要なのではないかと思います。過去のポッドキャストを聞くにつけ、ポッドキャストでは聞けないこの音を聞きたいと思わせる必要性があるのではないでしょうか。ラジオでしか聞けない音、スーパーカーの音なんか聞きたいなと思わせるものがありました。ネット局増加の対策としてぜひご一行をと。じゃあまたマセラティメラクのドアを閉める音とか、そんなのをどんどん出した方がいいんですかね。
ねえ、まあね、いろいろでも微妙な問題はあるんですよね。
微妙だね。
微妙な問題がいろいろあるとです
よ。微妙なんですよ。もうね、音の世界は大変ですね。
分かって。
ラジオネームバーキングドッグさん、
はい、
ラジオらしく音楽番組が聞いてみたい、うん、しかしユーストでは流せない、うん、この人の作品ならいいのではっていうことで、うん、全国に聞かせたくなる村山アナ作詞 NBC 曲特集をやってくださいと。そしてキカラジタンの曲と合わせて CD 化するといいのではないかと。アナアナ大作戦シリーズの楽曲は確かに大丈夫でございますね。
かつて、まあ、その特集も組んで流したことがね、
実はやったことありますよ、ね、 またご要望があればですね、はい、
そうですね、
あの時流さなかった新曲もありますね、うん、考えてみたら ね、もうちょっと前でしたから ね、それからラジオネームりょうさんです。林田さん、
はい、
ガンダムエイジ特集やるんだったら同じ日野社長の稲妻イレブンは避けて通れないのではないでしょうか。
はいはい、
ということでレイトン教授あたりと合わせて日野社長&レベル5特集というのはどうでしょうかと、
ね、レベル5ね、興味はあるんですよ、大泉さんこうやってるし
ね。でもあのガンダムエイジに関してはですね、まあ、TBS 系列ということもありますけれども、うん、なんといっても当番組のミキシングを担当しているのが、うん、岩本英二君、
うん、
で彼は音読みで言うと、うん、ガン元英二であると。
そうですね、
ええ、元は音読みじゃないかと今自分で思いましたけれども
そうですね、
ガン元英二を抱えていますからね、この番組は。
抱えてるんですか。
抱えてますよ、今日は彼女の彼らのねフリップに隠れて
隠されてますけど、ね、いるんです、ガン元英二君は、ね、この向こうにね、
あのユーストリームで見てる方はですね、今日はガン元君いないなと思ってるかもしれませんけれどもね、
はい、
ちょっと考えてみたいと思いますね、はい、それからラジオネーム幸子さん、
はい、
キカラジ第105回目でメッセージを読んでくださってありがとうございますって、うん、今日が128回だから23回前ということになります ね、
だいぶなります、ご無沙汰しておりました
本当にね、
いいありがとうございます、
本放送を聞けるときは聞いて、あ、うん、ということはキカラジエリートの方でございますね、はい、
エリア内の方ですね。
ポッドキャストは毎回ダウンロードしていつも聞いています。
おありがとうございます、
はい、私は長崎に文化的な放送局ができる2ヶ月前に生まれたので、テレビを見るようになった頃にはすでに4局あった世代です。
なるほど。
ユーストリームも見ています。
ありがとうございます。
生配信の時間帯はいつも授業中なので見れませんが、そのうち見てみたいですと。
授業中ってことは学生さんってことでしょうね。
学生さんか先生かどっちかですね、
年齢からいくと学生さんかもしれませんけどね。
そうですね、4局あるということですからね、はい、他にもですねメッセージをたくさん頂戴しております、それからツイッターなどでもメッセージを頂戴しておりまして、木からじさんの生みの親の西村さんもエロ本を持ったまま死にたくないと、うん、短く連絡をしてこられました。
まあ男たちは必ずそうでしょう何持って死ぬかですよやっぱりね、
いろいろ処分してからね、
あ、お家の方もね、
いろいろね、そういう方も多いのではないかと。
あ、俺たくさんあるわ、
そうですか、
たくさんメカントの
今のうちに頑張っておいてください、はい、元気なうちにですね、まあ、それはさておきですね、
はい、
そんな話はどうでもいいんです。
何ですか。
来週はどうしましょうか。
来週はですね、サンシャンじゃありませんが、サンシャンだっていらっしゃい〇〇県の皆さんということでお送りしようと思っておりますよ。
来週は初心に帰ろう、キカラジ基礎知識ということで、うん、
はい、
まあ、皆様のお便りも紹介しながらですね、
うん、
楽しく繰り広げていきたいと思いますので
繰り広げて近況などぜひご報告いただけますとね、
そうそうそうそう、
ご紹介いたしますので、
いたしますからね、
お
願いしますよ、はい、ということでお別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山翔志でした。それでは皆様、また毎週。